ニコニコ子育て、みんなで応援、はじめの一歩。この番組は、おしゃれ授乳服、ミルフェルムの提供でお送りします。こんにちは。先週から番組に復帰しました、ニコニコ子育て応援団リーダーの和歌山放送西林美希です。子育て中のお母さん、ほっとする時間がない。私の子育て間違っているのかしら、と悩んでいるのはあなただけではありません。肩の力を抜いて、ちょっとラジオに耳を傾けてください。いろいろな分野の専門家にママの悩みを聞いていただきます。さて、今週のアドバイザーは、沢母乳育児相談室の沢のりこ先生です。沢先生、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
さて、こんな相談が来ています。3ヶ月の女の子の母です。母親が食べるものがどこまで母乳に影響するのか教えてください。キムチやカレーを食べると必ずと言って良いほど子供が母乳を飲みたがりません。香辛料が悪いのですか？他、スナック菓子やジュースがとても好きで毎日のように食べているのですが、それも母乳に良くないのでしょうか？良くないなら何がどう子供に良くないのか教えてくださいという相談。私も聞きたいです。もうすごくいろいろと食事を気を使ってるんですが、どこまでどうなんでしょうか先生。
そうですね、はい。あんまりあれもダメこれもダメっていうと、もう育児が楽しくないですから、まあたまには、香辛料のあるものも仕方がないなというふうに私は思っているんですけれども、確かにキムチとかカレーとかを食べると、おっぱい飲むときにもう噛んだりとか、体をこう揺すったりとかですね、便秘したり、あるいは頭の中に可否ができてみたりとか、湿疹ができてみたりとか、便秘したりとか、便が緩くなったりとか、まあ、いろんな症状をこう訴えてきますね、お母さんが。ああ、やっぱり見てるんだというふうにこう思ってますけれど。ですから、その、香辛料もさることながら少しやっぱりカレーとかスナック菓子とかジュースとかっていうのはちょっとカロリーが高くなるのかなと思いますけども、おっぱいがやっぱり春という方が多いですね。で、おっぱいが春ということは若干子供も飲みにくいんですね。だから柔らかいお乳であればスムースに飲めるのに硬いお乳になるわけですから少しこう噛むという動作で実は咀嚼の行為って言われてるんですけど、噛むという動作で飲みますから、お乳を加えるわけですから、ちょっと噛むような感じでギュッギュッと歯が当たったりとか、あるいはその体を揺すって美味しくないよっていうよう言わんばかりのような感じで飲んだりするというような経験をされたお母さんが結構いらっしゃるんですね、うちの相談室でも。
目の前にも座ってますね。はい、今私ですね。
ですね、
は
い。ですからそういうふうになってしまうので、楽しく育児、授乳、母乳育児とかしたいなと思ってでもですね、そういうふうに噛まれたりとか、乳頭の先に傷がいったりとか、そうしやすくなったりすると、とてもちょっとこう楽しくないですよね。ですからそういうふうなものをたまに食べた時には、まあ2、3日、ちょっとあっさりの食事にしておこうかなとか、少し固めなので、3時間置かない、早め早めでちょっと授乳してみようかなっていうふうに思われたら、少し良くなっていくんじゃないかと思いますけど。
なるほどね。うん、でも、子供はじゃあそうやって、このおっぱい美味しくないよって言って訴えてるんですね。
そうなんです
よ。例えば湿疹作ったり、便秘になったりとか。はい。それはなかなか気づかずに、つい病院に連れて行きそうになりますね。
そうですね。そうするとよくあれ、アトピーですとかって言われてくるんですけれども、結構食事ちゃんと気をつけてねって言ったら、1週間ぐらいで割に綺麗になったよとかいうお母さんもいらっしゃいますので、まあその辺、自分が何食べたかなっていうのもちょっと要チェックされてたらそれも面白いかなっていうふうに思いますね。
じゃあ先生、この仮に食べてしまったで、その日すごく子供がおっぱい飲みたがらない、っていう時には究極ミルクにした方がいいんですか？
いや、もう早め早めでやる。
もうやっぱり別にキムチの香辛料嫌がろうとも、もう飲んでもらう。
飲んでもらう。飲まないでいると、お乳は張ってきますから、今度お母さんがおっぱい痛いとか、ちょっと苦痛になってきますね。そうすると何時間も空いたようなお乳は赤ちゃんも分かってますから、もう口にもしないような状況で嫌がって嫌嫌ってしてきますからね。ですから、ちょっと大変ですけど、少し早めに、1、2時間でやげるぐらいの気持ちで、いたらうまくいくと思いますよ。
別に搾乳して捨てなきゃいけないってことはないですか？捨てた方がいいですか？
まあ、飲まなかったらちょっと搾乳、ちょっとだけするっていう風な感じにすれば、でも基本的には飲んでいただかないとおっぱいは良くなっていきませんね。
ああ、そっか。
はい。
じゃあどうしても我慢できないという時は食べて、で食べた後はしっかりと飲んでもらって早め
早め飲んでいただく、早めに飲んでいただくということをすれば、
ね、はい、大丈夫ですね、はい、あとは 2,3 日はあっさりしたものということ、イコール和食、
そうですね、和食でいいと思いますね。
いいですか、
はい、
はい、心がけ、私も頑張ります。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
今週アドバイスいただきましたのは、沢母乳育児相談室の沢のりこ先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなで子育て、みんなで応援、はじめの一歩。
ではここで、ミルフェルムからのお知らせです。番組のチアリーダー、ミルフェルムの津森悦子さんです。こんにちは。
こんにちは。
さて、今週の新商品なんですが、
はい、
ちょっと今までとはこう雰囲気の違う商品が出ましたね。
そうですね、はい、今週実は授乳服ではないんです。
はい、はい、これは何でしょうか。
はい、今週の新商品はしっとり滑らかエニワイズ加工湯上がりタオルワンピとなります。
うん、
はい、
しっとり滑らかエニワイズ加工、
はい、
湯上がりタオルワンピ、繰り返すなって話なんですが、いやあまりにも不思議でね、はい、これは要はバスローブっていうことなんですか。
そうですね、はい、バスローブですね、はい、タオルポンチョみたいな感じでかぶっていただくタイプになります。
あ、素敵、はい、でそのエニワイズ加工っていうのはどういった加工になるんですか。
そうですね、こちらの方ですね、実は糸の方に、はい、
スクワランとコラーゲンとウンデシレン酸モノグリセライド配合。
そうですね、こちらのね、あの3種類の天然成分なんですけども、はい、こちらを加工していることで、つける美肌、うん、
はい、
作用があるっていう、そういう生地になってるんですよ。
じゃあつけてるだけで、はい、そのこの素材から、はい、こう肌にいい影響というか、
そうですね、あの保湿加工が認められるっていうふうに言われています、
はい
はい、
すごい。
はい、
じゃあもうまあ私ね、言えばこれバスローブですねなんてさっき簡単に言っちゃいましたが、
はいはい、
そうじゃなくて、まあ、美肌効果のある、
はい、
素敵な湯上がりのお洋服これね、同じ素材の、
はい、
これあの頭に巻くこれなんて言うんですか
ヘアバンドです。
あ、ヘアバンドなんせすごい保湿効果の高い、はい、素材のバスローブが今回新商品だよということですね。
そうですね、
はい、これちなみにおっぱいどう上げればいいんでしょうか。
そうですね、もともとあのバスローブですので襟ぐり広めなんですけども、さらに広めにしておりまして、でゴムの方を入れておりますので、襟ぐりを引き下げて、でちょっとおっぱいを出していただく、まあお風呂上がりを想定しておりますので、こう隠して見えなくっていうよりも、まあ大胆にお風呂上がりそのままお乳を上げられるっていう感じで作っております。
はい、
はい、
なかなかね、これからの季節は裸で赤ちゃんのお洋服着替えさせたりなんてできなくなりますから。
そうですね、
パッとこう簡単に羽織れる、はい、こういった商品すごく嬉しいですね。
そうですね、どうしても赤ちゃん優先になってしまってお母さん裸のままってよくあると思うんですけれども、本当にバスタオル代わりに湯上がりにパッとかぶっていただくだけで全然違うと思いますので、はい、ぜひご活用いただけたらと思います。
はい、ではもう一度最後にこちらの商品名お願いいたします。
はい、今週の新商品はしっとり滑らかエニワイズ加工湯上がりタオルワンピとなります。
ミルフェルムの津森悦子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ニコニコ子育てみんなで応援、はじめの一歩。この番組はおしゃれ授乳服ミルフェルムの提供で